運動は着々歩みを進めつつある。暇さえあれば下宿へ出かけて行って、一人一人に相談する。相談は一人一人に限る。大勢寄ると、めいめいが自分の存在を主張しようとして、ややともすれば異を立てる。そうでなければ、自分の存在を観客された心持ちになって、初手から冷淡に構える。相談はどうしても一人一人に限る。その代わり暇はいる。金もいる。それを苦にしていては運動はできない。それから相談中には広田先生の名前をあまり出さないことにする。我々のための相談でなくって、広田先生のための相談だと思われると、ことがまとまらなくなる。与次郎はこの方法で運動の歩みを進めているのだそうだ。それで、今日までのところはうまくいった。西洋人ばかりではいけないから、ぜひとも日本人を入れてもらおうというところまで話は来た。これから先はもういっぺん寄って、委員を選んで、学長なり総長なりに、我々の希望を述べにやるばかりである。もっとも会合だけは本の形式だから略してもいい。委員になるべき学生も大体は知れている。みんな広田先生に同情を持っている連中だから、談判の模様によっては、こっちから先生の名を当局者へ持ち出すかもしれない。聞いていると、与次郎一人で天下が自由になるように思われる。三四郎は少なからず与次郎の手腕に感服した。与次郎はまた、この間の晩、原口さんを先生のところへ連れてきたことについて、弁じ出した。
あの晩、原口さんが、先生に文芸家の会をやるから出ろと勧めていたろ?
と言う。三四郎は無論覚えている。与次郎の話によると、実は、あれも自身の発起に関わるものだそうだ。その理由はいろいろあるが、まず第一に手近なところを言えば、あの会員のうちには、大学の文化で有力な教授がいる。その男と広田先生を接触させるのは、この際先生にとって大変な便利である。先生は変人だから、求めて、誰とも交際しない。しかし、こっちで相当の機会を作って接触させれば、変人なりに付き合っていく。
そういう意味があるのか、ちっとも知らなかった。それで、君が発起人だと言うんだが、会をやるとき、君の名前で通知を出して、そういう偉い人たちがみんな寄ってくるのかな。
与次郎はしばらく真面目に三四郎を見ていたが、やがて苦笑いをして脇を向いた。
バカ言っちゃいけない。発起人って、表向きの発起人じゃない。ただ僕が、そういう会を企てたのだ。つまり、僕が原口さんを勧めて、万事原口さんが終戦するようにこしらえたのだ。
そうか。
そうかは伝習だね。時に、君もあの会へ出るがいい。もう近いうちにあるはずだから。
そんな偉い人ばかり出るところに行ったって仕方がない。僕はよそう。
また電子を放った。偉い人も偉くない人も、社会へ頭を出した順序が違うだけだ。なに、あんな連中、博士とか学士とか言ったって、会って話してみると、なんでもないものだよ。第一向こうが、そう偉いともなんとも思ってやしない。ぜひ出ておくがいい。 君の将来のためだから。
どこでやるのか。
多分、上野の西洋圏になるだろう。
僕はあんなところへ入ったことがない。高い会費を取るんだろう。
まあ、2円ぐらいだろう。なあに、会費なんか心配しなくてもいい。なければ、僕が出しておくから。
三四郎はたちまち、先の20円の券を思い出した。けれども不思議におかしくはならなかった。与次郎はその上、銀座のどことかへ天ぷらを食いに行こうと言い出した。金はあるという。不思議な男である。言いなり次第になる三四郎もこれは断った。その代わり、一緒に散歩に出た。帰りに岡野へ寄って、与次郎は栗まんじゅうをたくさん買った。これを先生に土産に持っていくんだと言って、袋を抱えて帰っていった。三四郎はその晩、与次郎の性格を考えた。長く東京にいると、あんなになるものかと思った。それから里見へ金を借りに行くことを考えた。峰子のところへ行く用事ができたのは嬉しいような気がする。しかし、頭を下げて金を借りるのはありがたくない。三四郎は、生まれてから今日に至るまで、人に金を借りた経験のない男である。その上、カスという当人が娘である。独立した人間ではない。たとえ金が自由になるとしても、兄の許諾を得ない内緒の金を借りたとなると、借りる自分はとにかく、後で貸した人の迷惑になるかもしれない。あるいはあの女のことだから、迷惑にならないように初めからできているかとも思える。何しろ会ってみよう。会った上で、借りるのが面白くない様子だったら断って、しばらく下宿の払いを伸ばしておいて、国から取り寄せればことは済む。東洋はここまで考えて区切りをつけた。あとは散漫に、峰子のことが頭に浮かんでくる。峰子の顔や手や襟や帯や着物やらを、想像に任せて、かけたり割ったりしていた。ことに、明日会うときにどんな態度で、どんなことを言うだろうと、その光景が、と通りにも、20通りにもなって、いろいろに出てくる。三四郎は本来からこんな男である。用談があって、人と会見の約束などをするときには、先方がどう出るだろうということばかり想像する。自分がこんな顔をして、こんなことをこんな声で言ってやろうなどとは決して考えない。しかも、会見が済むと、後からきっとその方を考える。そうして後悔する。ことに今夜は、自分の方を想像する余地がない。三四郎は、この間から峰子を疑っている。しかし、疑うばかりで一向拉致が開かない。そうかといって面と向かって、聞き出すべき事件は一つもないのだから、一刀両断の解決などは思いもよらぬことである。もし三四郎の安心のために解決が必要なら、それはただ、峰子に接触する機会を利用して、先方の様子からいい加減に最後の判決を自分に与えてしまうだけである。明日の会見は、この判決に欠くべからざる材料である。だからいろいろに向こうを想像してみる。しかし、どう想像しても、自分に都合のいい光景ばかり出てくる。それでいて、実際は甚だ疑わしい。ちょうど 汚いところをきれいな写真に撮って眺めているような気がする。写真は写真としてどこまでも本当に違いないが、実物の汚いことも争われないと一般で、同じでなければならぬはずの二つが決して一致しない。最後に嬉しいことを思いついた。ミネコは与次郎に金を貸すと言った。けれども与次郎には渡さないと言った。実際与次郎は金銭の上においては信用しにくい男かもしれない。しかしその意味でミネコが渡さないのかどうだか疑わしい。もしその意味でないとすると、自分には甚だ頼もしいことになる。ただ金を貸してくれるだけでも十分の行為である。自分に会って手渡しにしたいというのは。三四郎はここまでおのぼれてみたが、たちまち。
やっぱり愚弄じゃないか。
と考え出して急に赤くなった。もしある人があって、その女は何のために君を愚弄するのかと聞いたら、三四郎はおそらく答え得なかったろう。強いて考えてみろと言われたら、三四郎は愚弄そのものに興味を持っている女だからとまでは答え得たかもしれない。自分のおのぼれを罰するためとは全く考え得なかったに違いない。三四郎は、峰子のために、おのぼれ締められたんだと信じている。